ファイヤー高橋とかいう逆翻訳こすり続けてる面白くない YouTuber 何？
あ、何？スレたい？
スレ、いやー、X のね、投稿なんですけど。
あ、X の投稿か。
あ、見てない特に。
あ、見てないね。
まあまあ、なんと言いますか、別にたまにある投稿と言いますかね。
うんうん。
まあ、僕も別に気にはね、止めてなかったんですよ、ある日見つけて。
はいはい。
次の日。
何？
あの、まあ、バイヤー高橋って入ってるから、エゴサに引っかかって僕はこれを見つけたんですけど。
ああ、なるほど、停滞意見。
次の日もエゴサしてたら、まあ同じくその投稿もちろん出てきて、
はい。
その投稿が、100リポスト800いいね30コメントついてたんですよ。
へえ、何？小バズりしちゃってるわけ？その意見が。
あ、そう、なんかこういうので伸びたのは初めて見て、
うん。
ついに俺も本格的に売れて賛否が分かれるそのヤマトと同じ道を歩む時代来たかと思って、
はいはいはい、確かに。
その投稿の、ま、リプライとか引用リポストを見たら、俺めっちゃバイヤー好きとか、
うん、
あれは面白いだろうとか、これは間違
あったかい、
ソース感食らってて草、ね、全然共感されてなくてはずいなこれってコメントばっかで、あの俺はまだヤマトにはなれなかったです。
確かにあったかい囲みがいる状態だったんだ。
いやー、ありがたい。その本当突如始まったオフ会みたいなことになってて、その現場がね、
うん、
面白い現象を見たなと思って一言ですけど。
へえ、そんな初めて見るな、そんなパターン。
いや、そうだね、俺もこのパターン初めて、なんか、まあ、自分にとって初めてというか、こういう類のね、うん、いろんな活動者に対するアンチコメントありますけど、なんか俺も思ってたみたいなありますけど、まあ俺が見る限りにしても用語多すぎるなという。
確かに、なんか高橋そういうの多いね。なんで？誠実に今までやってきたから。
わからない、本当にな
んか不思議なぐらい多いよね。
まあなんか俺はそう見えてもおかしくない、俺からの目線でみんな高いなって見えてもおかしくないっていうのは、俺めっちゃミュートしまくってるから、
うん、
だから俺になんというか手痛い意見は比較的入らないようにはなってるんですけど。
あ、なるほど。前科があるやつはもう見えないようにしちゃってるんだ。
あ、見えない見えない、全然見えないけど、まあ、カブトも言うんだから多分そうなんだろうねと思って。
まあなんかそうね、不思議な感じがする。
不思議だし、やっぱこの現象だけに絞って言うとさ、
うん、
やっぱ面白い現象だなと思って、あのこの投稿をした人のことはもう何とも思わないんです僕はね、別に、
うん、
でだからまあな、例えるならもう雨とか風みたいな、もうただの現象なんですよこれは。
はいはいはい、まあ確かにね。
その雨風を楽しむ民たちが踊り始めたみたいなね、今回のこと
は。ああ、なるほど、そういう部族がいたんだ。
そうそうそうそうそう、だから今回の現象に、例えばその関ヶ原の戦いみたいな名前をつけるとするじゃん。
はい、なんだ、つけるとするんだ。
いや、そのぐらいのなんか面白い現象だったんだね、うん、そうすると多分元追主の名前は入らないでしょうねこの場合。
ああ、確かにそうだね、別にそこがそのメインのコンテンツじゃないというか。
そう、そこに何も面白みもないしカロリーもかかってないから、
うん、
ただここに集まった人たちの名前の欄って呼ばれるだろうね。
はいはいはい、確かに確かに。
だからボーイミツガール社会の谷七海奇跡の欄なんだろうね。
そういうアカウント名だったんだ。
あ、そうそう、他にもいっぱいいましたけど、奇跡って名前の人いましたからね。
グリーンすぎ。
いや、ありがたいですけど。あ、漢字で奇跡ね。
なあ、じゃあもっとわかんないよ、辞典すぎ。
いやー、だから僕この投稿にはもちろんいいねもリポストもしないですよ。
うん、
やっぱこの天然記念物として残しておきたい、この
状態を。確かに手を加えることでね、その世論が傾いたら正しくないから。
そうそうそう、これで例えば僕がリポストしたりいいねしたりして僕の視聴者のもとに届いたら、まあこの状態にはなるでしょう、
うん、
ですけど僕が何も絡んでないとこでこれが、起きてるというのがやっぱ天然記念物なんで、だからこれが素晴らしいんで、やっぱ僕ユネスコにも推薦をしておきますよこれはね。
いやいや無理、そういうのはユネスコやってないから、そのインターネット上のやつとかは
本当に見たことないからな、あんまり他の人ので、なんていうか無事なの。
そうだな、擁護しようとも思わない。俺が好きな人がネットで叩かれてたとしても、俺がその、うん、わざわざ擁護をその場でしようかと思うと言われるとしないから。
そうだね、
すごい、
いやすごいですよ。
ね、親のような親をバカにされたように思わせさせるような高橋の親感があるのかもしれない
かもしれないですけど、まあ逆にアンチの話をするとね、
うん、
改めてアンチっていいよなって思ったんですよ。
はいはい、なんで？
アンチって絶対その顔つき合わせて会うことはないじゃん、アンチだから。
うん。
アンチってあのアワンチがなまってアンチですからね。
違いますから。アワンチ。嘘雑学やめて。
アンチですから。
なそれはどこ方言
ですから。
ね、田舎で生まれた言葉なの？
アワンチとはよく言いますけど、それの。
違う違う。
なまってアンチ。
ありえないから、英語だからアンチが。
いやいや、そうね、たまにありますけど、日本語と英語でね、読み方一緒みたいな。
ぐっすりぐっすりとグッドスリープが似すぎてる話は今いいから。
それそれそれそれ、そうそうそうそう。
道路を逆さまにするとロードとは不思議ですね、じゃあないから今別に。
ええー、いや、いっぱい例出ましたけどね、
うん、
アンチはまだいいんですよ僕にとってはね、うん、だがファンアンチお前はダメだ。
何ですか？ファンチと呼ばれる。
ファンチなんだね、これが。
ファンチはなんかギリ聞いたことある単語かも。
ファンチ、お前はダメだ。
誰になりきって言ってんのそれ。
聞いてるか、ファンチ。ああ。
誰になりきってんのかが。
まあ、ファンチ。まあ、具体的に言うと、ファンが裏垢で悪口を言ってるようなのを指してますけどね、僕はね。
ああ、そんな怖い人がいる。
お前はダメだ、どっか行ってくれ。
あ、そんな人がいるんだ。
なんでお前に会わなきゃいけない。なあ。
うん、
やっと言えたわ、初めて。あばらやで。僕はもう把握してますからね。あ、この人はな、実は裏で悪口言ってんだよな、っていう。
うん。高橋はインターネット好きだからね、全部見てますよ。
好きだし、情報が入ってきます。黙っててもね。で、ファンの人は、優しいからその人に注意したりしないんですよ。
はい。
そう。だ僕が無視するしかないんですよ。てか、その、うん、アンチはいいの、会いに来ないから。だからファンチは会いに来るのよ、うん。
はいはいはい。
なんでお前に会わなきゃいけないんだよっていう。
へえ。
ね、本当にね、不快です、私。
そうですか。
僕がビッグになったらこういう人を出禁にするのが夢なんですよ。
うわー、なるほどね。別に今だってやればできるだろうけど。
いやでもこれはね、手伝ってくれてる人に負担をかけるから俺はできないんですよ。この受付とかね。
ああ、なるほどね。
あなたはお帰りくださいなんて言わせられないですよ、俺の知り合いに。
まあまあ確かに。そうそう、ビッグになったら、ちゃんとあれか、遠い人が受付をやるから一旦行けるのか。
そう、遠い屈強な人を雇えるようになったら、俺はデキンニングドリームですよ。
はいはいはい。
デキンにしたいですね。まあまあ、まあ気にしてませんけどね。
してるって。こんなに長々としてる話をした後にそれで覆らないよ、
う
ん、
ただカブトも気づいてると思うけどめっちゃ態度には出てるけどね。
まあそうだね。
うん、そうそうそう。だからもう本当にあの人ってもう顔が浮かんでますが、あなたはファンチなんだねって思って、俺はその人と喋る時間めっちゃ短いですから。
ちゃ
ー、そうそう、だからちゃんとそういう反動もあるんだよっていうことでね、よろしくお願いします。
挨拶されたんですけど、カブトです、
お願いします。まあ、なんて言ってますけれども、本当は前回のホヤ放送の話の続きをしたいんですけれども、
はい、
ちょっと前回カウトさんからイエローカード出まして、人の名前出しすぎということで。まあ僕は本当は喋りたいんですけども、ちょっとこの後レッドカードもらってしまうので、まあまあ YouTube のメンバーシップ配信とかでね、続き
を。ああ、まあまあ、なるほど、
思うんですけど。でも2日目もね、面白かったんですよ。ちょっと喋ろうと思ったんですけど。
え、全然まだまだ俺も話しそうだし、この後。
はいはいはいはい。まあちょっと触りだけね、喋りますけど、
まあ、だからね、
宣伝としてね。
ああ、まあなるほどなるほど。
そう、まあ、ある嵐のモノマネをする方が宮城にいるんですけど、
はい、
その初日でチャルちゃんとのがバズったから、もう次の日には多少話題になってたんですよ、この分身人形がね。
うんうんうん。
だからこう嵐のバックダンサーしてくれって、その場で急遽言われて踊ったりしたりとかもありましたし、本当は分身人形で出る予定なかったですよ、2日目ホヤホヤ祭。
確かに。
そうだけど、それがあったおかげでちょいちょいこれにも出てくれない、これにも出てくれないみたいなあったりしたおかげで、なんかステージ横に分身人形を置いておいていい空気が出てきて。
まあ俺らはね、そう言ってた、わかんない、うん、本当の運営の人はどう思ってたか知らんけど、
知らんけど
俺らは空気出てきたねと思って置いてた。
そう、そのおかげでゴージャスさんが出てる時に俺が映り込んでたりして、
人形がね、俺というか、まあ、分身がね、
そう。でもまあ、それまでゴージャスさんいるときに分身人形で俺出てって絡めたりしたんですよ。
うん、
この人形にあえてマイクを向けるみたいなゴージャスさんやってくれたりね。
はいはいはい。
いや、こっちこっち、みたいなとか。だからそれだけじゃなく、バズってましたねみたいな言ってくれてね、ゴージャスさんが。
それ俺見逃してんだよな。
ただステージ上で言ってくれ、なんかバズってましたねみたいな、
その。あ、そうなんだ。
見てくれたんだと思って。
うん、
だからてっきり俺はそっからのさ、バズってましたね、バズってはりましたね、バハマーまで行くかと思ったんだけど、
いやいや、来て信用しすぎ、
バズってはりましたね、バズってはりましたね、バズってはりましたね、バハマー行けるかと思ったけど、その振りのために勉強してくれたんかと思ったけど
違う、触れるものを探してたわけじゃないから、
だから純粋に触れてくれたという、ある意味ね、
うん、まあ、逆にありがたいか。
そう、 あと1日目の話だ、もう1回だけすると、まあ、あの僕のステージのホヤホー祭恒例の人壁っていう文化ありまして、
ありますね、
あのステージの構造上丘があって、その下にステージがあるんですけど、僕は丘の上から出てきたいんですけど、うん、まあ、もちろん普通に立ってたらお客さんから見えちゃうんで、人を集めて人壁を作ってそこに隠れるっていうのを毎年恒例でやってる。
本当にサッカーのフリーキックと同じやり方で、
あ、そうそうそうそう、でも
どっから出てくるか分かんないから、
中身の人はもう全然違う、去年とは。その場で集めて、うん、でその結果、デート FM の局長もしれっと入ってましたけどね、
今年の人
壁
に。
そうそうそう、この人壁もう例年の恒例にしていきますから、
うん、
来年ぜひ人壁、募集出たい方ね、僕のステージの20分前ぐらいに丘に来ればね、人壁なれますから、
その人壁から丘を下るやつもさ、去年高橋が強行したわけじゃん、あの角度、うん、25度ぐらいの危ないぐらいの角度の、まあ、崖と言いますけど、い
や40度あります。
あれ去年高橋がさ、そこを登ったり降りたりしてもギリいいという実績を作ったせいで、今年結構みんな好き勝手登り降りしてたね。
おお、いいね。
してた、そのポップコーンを持って、その俺とかがダダダダダってそれ駆け上がってみたりとか、
はいはいはいはい、
本当はいいのかなと思いつつみんなやってたな。
本当にダメだったら引きも引って引っ張ってますから、
まあまあまあ、確かに確かに、
いや、そうそうそう、で今年はね、人形たちも駆け下りて、まあ動画出すかもしれないですけど、まあそれこそあんまりちゃんと言ってなかったけど、新曲をね、制作途中のものを発表しましたけど、僕は MV でダーンって大々的に出したいんで、その時の映像はもしかしたらまだ出さないかもしれないですけど、うん、まあ一応歌としては割とちゃんと出来上がってる状態ではあったっすよね。
なる、全然あれで、あれでもいいぐらい。
うん。そう、あれはでもどっちにしろね、イベント用の構成なんですよ。今回その、YouTube 用のかっこいいやつと、イベントで披露しやすい用と、なんか2パターン作ってて、
うんうん、
イベント用にしてもちょっとまだ半熟だったんですけど、まあ出してもいいのかな。なんか歌詞考察とかしてくれる人もいてね、その、まだ世に出てない情報だから、本当にその場にいた情報だけを集めるのが多分面白いようで、やって
る。はいはいはい、確かに公式限界がないから盛り上がってる文化かもしれない。
うん、ただ一言一句合ってるから怖かったですけど。
すごい。
いや、というわけで、まあどっかで喋りますんで、よかったら聞いてくださいと。
はい、
まあ一個だけ話していいですかね。もう一個、
はい、
メロガッパくんのライブに出たんです、先週。
あ、そうだ、その話すごそうだよ。
うん、
なんか写真も出回らないし、
ね、あ、そうそうそうなんですよ。このライブって東京で僕メロガッパライブに出たんです。メロガッパさんっていう歌う系 YouTuber の人で、僕のコンテンツで言うと逆婚約ダービーに佐久間さんっていう人が出てくれたりとか、
うん、
あ、先方の肩書きが長すぎるっていう歌で共演しましたが、一番早いか、
あ、そうかそうか、
なんですけど、東京公演がこの前あって、ただまだ大阪公演と仙台公演があるんで、あんまり公演内容言えないんですよ。
へー、
だし撮影禁止なんで、あんま出回ってないんですよ。
うん、
貴重なんですよ、いろんな情報がね。
いや、確かに確かに、
貴重であるとともに緊張感あるんですよ、結構喋り手としては。
あ、そうか、後でちょっと怒られが発生する可能性があるか。
いや、そうそうそうそう、で、まあ、人数で言うと1000人お客さん、
すごいよ本当に、満員です
ごい。葛飾シンフォニーヒルズのモーツァルトホールっていう、多分聞く人聞いたら、みたいになる
なんか音楽でよく使われてそうだね。クラシックコンサートとかもやるんじゃないって思うね。
そうだね。なんかオペラグラスが似合いそうな感じの場所だったよ。2階席もあって、みたいなとこで。いや、もうアーティストのライブですわ、メロガッパさんのライブ。
いやー、そうでしょう。
もう、いつも普通に事務所遊びに行って絡んでるから忘れてたけども、アーティストなんだよね、あの人ね。
うんうん。
もう出てきたら、ひゃーってなって、僕とかカブトなら、まあまあまあね、始まりましたけどもね、どうですか、
はいはいはい、み
たいな感じで始めるけど、キャーの後、静まるのを待って、盛り上がってますか、ヒャー、また5秒黙って、さあ今回は、みたいな、その、なんか間がね、間が素晴らしい。
いや、かっこいい。すかさないね、やっぱ。メロガッパは。
いやー、だから、俺はいつもみたいに、まあまあまあね、みたいな感じで喋る BPM で準備してたから、うん、あ、やばいやばいと思って、その喋ろうとしてた台本の7割ぐらいの言葉を落として、
はい、
こんな必要ないわと思って、
うん、
そう、みたいな。まあ、何を喋るかもまた言えないんですけど、
うん、
まあ、という、初めてだな。見る側としてもあんまないから、アーティストのライブって。そっからの急に出る側なんで、普通になんか胃が痛くなってきて、わー、こんなか飛び込むの怖えと思ったけど、まあ一個だけネタバレチックなこと言うと、まあ当然知ってるだろうけど、まあ肩書きの歌を歌うんですよ。
はい。はい。
人事部長高橋ですって言ったら、ウェーって盛り上がって、この、おかしくなっちゃう、こう泣いて盛り上がるっていう、この、俺がちっちゃい子だったら多分感情おかしくなっちゃう、
確かに。変な学習をする。そのね、泣いたらお菓子買ってもらえるの最上級みたいなことでしょ。
いや、そうそうそう。泣くことに味を覚えちゃうと思いましたけど。で、個人的にね、一番嬉しかったのがね、色混ぜネキに会えたことです。
誰やねん。有名人だったらごめんなさい。
あ、いいですね。これ聞いたらわかります。赤、白、混ぜたら何色なるかな。ピンクスタンプってやつ知ってる？
あれ、それっていろんな政治家がさ AI で顔歪まされて、うん、動いてるやつ。
いやー、なんで最底辺のゴジリオのやつ言うの？
あ、それは
ゴジリオか？
知ってます、その曲は。
はいはい、
めっちゃバズってるやつね。
これはもう全国民知ってるんじゃない？下手したら。
うん。
私なんかノルウェーの学校で今流行ってるって言ってるよ。でもこれ世界でバズってますから。
うん、
これが実は、まあ、メロガッパさんの親戚と言ったらいいのか、なんて言ったらいいのか、その、どこでもジャンボリーっていう、これまた宮城発の、グループがいて、
うん、
その今回の公演は、午前っていうか、一部、どこでもジャンボリー、二部メロガッパ、みたいな感じの構成なんですよ。
え？あ、そうなんですか？
同じ会社というかね。
あ、運営が一緒で、あ、そういう会場の借り方をしてんのか。
そうそうそうそう。だから会えたんですよ、色混ぜネキに。
へぇ。
混ぜてましたね、裏でも。
本当に？
そう、お弁当がね、カツだったんだけど、うん、マヨネーズとソース混ぜてましたね。
はい、本当にそんな素敵な方？
小声で混ぜたらって言いながら、カツ食べてましたよ。
そんな可愛い。スタック、ストップしてた？
スタンプね。
あ、スタンプか、すいません。
カツにスタンプしてましたよ。
あ、そうですか。
いや、そう、こっちの方が安全でしょ？裏のなんかことを言うより。
まあまあまあ、そうか。嘘の方が安心か。
混ぜてましたしね、本当にね。いや、いい人でしたし。ライブ前の楽屋がね、メロガッパと一緒の楽屋だったんですよ。
はあ。
だからね、その、緊張感とか、リアルタイムですごい伝導してくるのがね、ヒリヒリしましたよ、すごい。
さすがにちょっとヒリヒリしてるの、メロガッパのお二人も、ライブ始まる15分前とかは、下向いてちょっと貧乏ゆすりする時間とかがある。
いや、でもね、他のアーティストならもっと緊張するんだけど、さすが二人で多少はリラックスしてて、でもどっちかというと森さんの方が、リラックス度合いは高くて、
うん。
ホットリミットのファーストテイク見てましたよ。
おお、すごい、いいね。
うん。その前の日に出たというね。
うん。
そう。まあ、そんな感じで大阪と宮城公演あるのでね。まあ、もうチケットは売り切れてるのか、確か。まあ、一滴バストだけ言っときますかね。
うん。
そして、我々の6秒ライブ全国ツアーも始まるので、ぜひお願いします。
お願いします。
大阪で宣伝しよっかな。
ああ、確かに。そうか、せっかく大阪で公演があるわけだし。ね、
大阪、名古屋、宇都宮公演宣伝しようかな。
まあそうだね、確かにギリいける範囲ということで
聞くかな。まあまあちょっと出張宣伝してきます。
うん、お願いします。
あばらや
204号室 R。 当ポッドキャストではバイヤー高橋とカブトが生きる上で特に必要のないことを話していきます。毎週土曜日夜9時配信。親放祭のイベントの中で、まあ、僕とか高橋とかずんださんが萌えさんにサプライズで誕生日プレゼントを買うというのがあって、
ああありましたね。
なんか前夜祭というイベントの中で、あ、まあ、プレゼント買うということはもう、共通認識だが、まあ、何を買ってくるかはお任せします、その場でびっくりさせてくださいというやつがあって、
はいはい、逆サプライズじゃないだね。
じゃない、そう、買ってくることだけは分かっているというやつで、予算はまあ32歳の誕生日だから3200円という予算だけは与えられて、
はいはいはい、
まあ、普通に俺人にタンプレってあんま買わないんで、結構どうしたらいいかなと思っていて、
はいはいはい、
まあ、けど別にタンプレなんて何でもいいわけで、それこそその舞台の上で披露するという要素も含めてね。
うん、
けど俺の中のテーマとして、こう有害なものは嫌だなという結構人生のテーマがあるからさ。
有害図書、
まあ、よく言うと、まあ、よく言う例で言うと何、例えば毛穴をケアするマスクパックとかをあげたら、何、私の毛穴がえぐいってこと、とか、まあまあそういうのあるじゃん、そのこれあげたいけどこれあげたら、つまりそこを直せって言ってるってことだよな、まあ、服をあげたら私はダサいってこと、とか香水をあげたら私は臭いってこと、とか、
あら結構気にしいですね。
結構俺そこだけ、別に喜ばれなくたっていいから、有害だと思われることだけは避けたいと思っていて、
はあはあ、
なのでその買い物をする場所もおしゃれな雑貨屋さんとかだと、もう物が少ないからさ、
はあ、
とりあえず選択肢を広げようと思って、有害でないものが多そうな場所で買い物をしようと思って、仙台市周辺で探したら、まあロフトとハンズが出てきて、
へえ、そうなるか。
まああんなにあったら2階建て4階建てだったら有害でないプレゼントもあるだろうという見立てで。あ、
ね、物量でね。
あ、もちろんもちろんもちろん、
はいはい、さっきの理論で言うともう赤ちゃん本舗ぐらいしかなさそうですけど結局有害なものがない。
俺の体調にもよる、その有害かなこれってシュンって思うのって、俺の元気度にもよる。俺が腹いっぱいだったらそんなシビアじゃないんだけど、
うんうん、
お腹ペコペコだったら、いやでも何、フルーツをあげたらビタミン C 不足でしょって言われちゃうかなとか思っちゃう。
いや厄介なの出てくるね。
うん、から、まあ、できるだけお腹いっぱいの時に探そうと思って出てきたのがロフトとハンズなんだけど、ロフトとハンズって正直もう1個になってほしい。
へえ、ああ、
これは本当に。
めっちゃ自分勝手な話ですね。
これは本当に、いやいや、でもみんな思ってんじゃない？その意味ないから。あの、雑貨や、何？もう説明もできない。色でしか、ロゴの色でしか。緑のロゴがハンズで、はいはい、黄色のロゴがロフトですけど、売ってるものとしては、うん、なんかその生活をちょっと豊かにするような、百均にはないような、人にプレゼントをしても、あまりみっともないと言われないようなラインのものが揃っているが、私が日常生活で使うかと言われたら、こんなこじゃれたものは使えませんっていうものを集めましたっていうショップじゃん、ロフトって。
いや、そうよ、そうよ。
これが、その、やっぱ、どっち先に行こうかなっていう話があるわけですけど、誕生日プレゼントとかって。
ああ、どっち先に訪問するか。
あ、そうそうそう。これが、例えば服とかだったら、なんて言うんだろう、その、まあ、ユニクロと GU、どっちかで買おうかなって思ったら、先に安い方行って、あればそれで OK だし、なかったら高い方行こうとかってできるじゃん。けどロフトとハンズって別に全く一緒だから順番を決めらんない。
あ、そうなんだ。まあ、うん、確かにこっちの方が高級とかじゃないもんな。
じゃない、意味ない、あれは。ほんとすいませんけど。
自分勝手ですね。
から、自分の家からの直線距離で近かった方、ロフトを先に行って、俺ロフトの方が馴染みある。その地元の青森県でもロフトはあったからさ。
へえ、まあ確かに東急は結構関東都心のイメージありますよ。
あね、そう。で、まあロフト見ても、やっぱ、やっぱつまんないロフトって正直。
ええー、買いに行っといて。すいません、今回ロフトの皆さん統合しろって言ったり、つまんないって言ったり。
ごめんなさい、誕生日プレゼントで言うと俺自分が欲しいものを人にあげたいっていう気持ちもあって、これ結構俺こだわり強いんですけど。
あ、そうだね。
なんか最悪あげた相手が拗ねたら、うん、じゃあ俺買い取るからって言いたいの俺って。
バチ切れじゃん。
ほんとごめん、じゃあ俺買い取るから、ごめん、チャラでって言えたいから自分が欲しいものをあげると。
怖い、失敗じゃんそんな誕生日パーティー
し。そっちの方が結構受けがいい。なんか俺修学旅行の時のお土産でも同じような痛い目を見たんだけど、
はあはあ、
自分が食べたいお菓子を人にあげることよりも、奈良子おばちゃんはこういうお菓子が好きだろうからこういうお菓子を奈良子おばちゃんのために買ってこって思って選んだやつが滑るとめっちゃイライラするじゃん。
ああ、まあお互い、
そうそう、あなたのためを思って選んだんですけどねっていうその負の感情がつきまとっちゃうから、
はいはい
はい、し、まあ何やかんやで俺が一番食べたいと思ったものが結局みんな食べたいと思ってくれたりするということを俺は結構今までの人生で思ってきているので、まあ同じように俺が欲しいものを探すという観点で言うとロフトにはない。
へえ、終わった
からハンズに行って、で正直ハンズも別に差はない、同じようなものしかロフトにはないんだけど、
そうだよね、さっきの理由だと。
でももう後に引けないっていう、そのこれ以上悩んだらお腹も空いてくるしなとかっていうのもあるから、もうここで決めようという覚悟を持って、
はいはいはい、
まあで、まあ、選んで決めたんですけど、マッサージマットみたいなのを買いまして、はいはいはいはい、でこれから会計するときにハンズが、なんか俺行ったことないからさ、全部のこのポイントカードとかアプリの説明を読みながらレジに向かっていくんだけど、
うん、
キャンペーンを今2個やってて、1つ目はアプリ会員になるとアプリをダウンロードすると50ポイントプレゼントしてくれて、
うーん、
でその50ポイントっていうのは50円なんだけど、
はいはい、
でもアプリダウンロードだけではこのポイントっていうのは使えなくて、会員登録をする必要がある。
あー違うか、
うん、で会員登録をしたらさらに50ポイントプレゼントするっていうのがあって、
100か0かってこと？
あ、そう、俺も思った、何これ意味わかんないって、その50って意味わかんないじゃん、その使えない50があるよなって、
はいはいはい、はい、
最初から0100の話ですよねと思って、
へ
ー変なキャンペーンと思ったんですけど、2つ目のキャンペーンがこれ素晴らしくて、
うん、
なんか今限定でうまい棒を3本くれるというキャンペーン。
30ポイントじゃん、
これでかい、ちょうどお腹空いてきたし、
でかいか、は
なんか俺うまい棒、
そのうまい棒のせいで50ポイントもなんかかすんでくるな。
まあまあ確かに数字が、いやそうなっちゃうけど。からアプリをダウンロードしてあげて、会員登録して100ポイントになって、お会計に行ったら店員さんが若い男、20歳ぐらいのが研修中という名札をつけて、
素晴らしい。
いや素晴らしい。で俺こういうお客さん、ああお客さんって呼んじゃったわ。こういう店員さんがいると。こう模範的なお客さんをやってあげようという気持ちが芽生えてくるでしょう。
ああわかります。
でしょ、あビニール袋はいらないですとか、
はいはい、
楽天ポイントカード、うーん今回は不要ですとか、まあそのハキハキ言うようにしようみたいな、
うん、うーんいらないですね。
いやいらないけど、その一応俺が、あそうこれも俺意見あって、この、うん、俺が悩んでるという体にしてあげて、店員さんの悩んでる時間を作ってあげてるという俺なりのね理論があるんです。一応
はいはい、いや分かるけど、多分こういう人多いから研修の人ヘキヘキとしてるんだろうね。
そうだね、
こういう
それは本当に
こういううーん、まあこの人もうーんって言ってるよもういいんだけど慣れたけどって思ってそうな
まあまあそうそう、でそれも悩ん、まあそういう態度を取ってあげようと思ってアプリも出して、うん、でその一応ラッピングもプレゼントだからさ、してもらうわけで、
ラッピングただ、ああそうか、ただじゃないか、
ただだったっけ、10円だったっけ、なんか思い出せないけど、
物によります、確かランクによっては必要、
6種類ぐらいあって、透明な袋と、うん、不織布の袋にリボンをつけるかつけないか、メッセージカードつけるかつけないかとかの説明も、はいはいはい、長々としてくださってて、
いやー怒ってるわカウト堂々、ま
あ、研修中だからありがとうと思って
堂
々で、まあ、結局真ん中ぐらいのグレードのやつにして、
はいはい、
さっきの言い方で言う、俺はそのこの店員さんに対して無害で入れてるのかなという不安感はある。
うーん
結構大立ち回りをしちゃってるから、そのさっき言ったような、
はいはいはい、まあ登録も含めてか、
うん、そしたらお会計の後に店員さんから、今うまい棒を3本プレゼントするというキャンペーンをやっていまして、
うん、
なんか好きなうまい棒とかありますかって聞いてくれたの、これ嬉しくて、
はいはい、はいはい、まあかなりアクロバティックな 接客ですね。
そう、俺が怖い人だったらなんかそういうのは聞かないかなと。
あ、こっちの、まあ、勝手な憶測だけどね、
うん、まあ憶測ですけど、俺が怖かったらそのうまい棒の味欲しいの聞くみたいなやり取りは発生しないと思ったから、あ、ちょっとなんか通じ合えたね僕たちと思って、
はいはいはい、
まあ、サラダ味とあればたこ焼き味って言って、
あーいいですね、
その店員さんが奥の方に行ってうまい棒を選んでくれた3つが、俺が頼んだやつがちゃんとあって、
うん、
俺が頼んだ2つと納豆味を渡してきてくれて、
最高や、
これは舐めてる、
おいめっちゃ美味しいぞ納豆味、最高だけどな。
やめて、ブレるブレる、納豆はやっぱ舐めてるよなと思って、その俺はいいお客さんであろうとしたけど、
うん、
その最後に一線を越えてきたというか、こいつは何やっても怒らないから、余っている納豆を3本目に敷いちゃおうっていう気持ちが透けて見えました。
いやこれブレちゃうな、納豆味うまい棒の中で一番美味しいんだよな。
美味しくない、
いや本当にね、僕が宮城に越してきた頃のあばら聞いてもらったら分かるけど、ずっと納豆のうまい棒食ってるよ俺。
美味しくないし、
30本買いして
口に残るでしょあれって、
口に残る、最高の体験じゃんあれ、ネバネバすんのよ。
そうそうそうそうそう、同じ理由は同じ、結論が違うだけで。
だから最高のおもてなしの可能性ありますよっていう逆に話よ、こっちから俺が喋るとしたら。
まあまあまあ、なるほどね、彼が大好きで俺を優しいお兄さんだと思ってくれた可能性ね。
最高の恩返し来ましたよ最後にっていう。いや、
まあ、まあ確かにそうだったのかな、なんか自信なくなってきたな。
いや、 いやそうですよ絶対。
ああそう、あ、じゃあハンズ
くれそのワイボ
ー。いいいい、俺我慢して食べたよ。
おい、
家に長く置いときたくないから。
おー、裏目出てるな全部。
いやまあまあ、でもまあ舐められたが、まあ、一応無害で入れたかなという結構これ、
まあ、美味しすぎて確かに包装紙まで舐めるけどね、うまい棒納豆。
何確かにって、誰と話してんの、リュークがいんのか後ろに、リュークと話してた
んからね。
ああそうですか、
そう、
これハンズまた利用させていただこうと思います。
わあ、完全ロフトけなし会でした。
いやロフトもその青森県に出店してくれてるところとかはとても評価ができる。
いやマジでロフトってな、ファンかアンチしかいないよな。
あと日焼け止めを、あ、これ良くないかも、日焼け止めをこっそり通り際に塗ってもいいお店なわけですから。
わあ、ちょっとロフトの人、この人出禁にしてください。
ごめんなさい、これ冗談ですから。
お金あるでしょ俺よりも。
本当に本当に冗談ですからねロフトの皆さん。
いやちょっと皆さんもプロフィールに書いてください、そのカブトファンの皆さん、カッコロフトアンチって。
昔の友達が言ってた、その仙台駅来たら、日陰がてら、ロフトを通って日焼け止めを塗るとって言って、日焼け止め
最悪。でもさっきも言ったけどアンチは来ないからいいんだけど、来るアンチが最悪なんですよ。ロフトのファンチ、
ロフトのファンチ、俺はカルディのファンチでもあるからな。いやいや、コーヒーをいただきに。
アンチなんかい、
いや大好きですけど、
ファンなのは知ってたけど、
売り上げにあまりにも貢献してない。
あ、ただコーヒーばっか飲んでね、
ただコーヒーばっか飲んで、たまに申し訳ないと思ってトマトの缶詰とかを1個だけ買ったりしてさ。
いやこの人中小企業ファンチだわ、
これ本当申し訳ない。いつか恩返しをしようとは思うんですけど、
いやぜひね、大手の余裕ある方だけが株と受け入れてください。
カツクラブに行った話とレジの人に文句を言う話、タブトです、お願いします。
人生と呼ぶにはあまりに薄い人生、高橋です、お願いします。あばらや
204室 R、
エンディングです。
ふつおた、お前誰さん、
お前誰、
高橋さん、カブトさん、こんばんは。
あ、こんばんは、ちっちゃいついらん。
人生において初めての経験をした時に新しい実績を解除したなと思うようにしているのですが、いいことも悪いことも経験してみるもんだなという気持ちになります。
トロフィーね。
お二人が最近実績解除した出来事はありますか？私は今年初めてモッチュリンを食べるという実績を解除しました。
あー、なるほどね、トレンドトロフィーだね、この期間限定ミッションのトロフィーだ。
うわー、そうだね、取り逃さなくてよかったね、今取り逃すと萎えてただろうから。
ただまあこれ取り逃しても、そう、前回4トロフィーには多分影響がないから大丈夫です。
はいはい、
こういうのって前回4トロフィーには関係ないから。 うん、実績解除。それで言うと、あ、確かに逆に今回話すべきだった話題として、あのサンベンディング東北さんが、自販機107台設置するっていうギネスを達成してね。
何そのギネスは。
いや、なんか異なるラッピングにおけるみたいな、なんかそういう制約付きですけど、いや、あばら屋の自販機も出てますから、そのスタンスおかしいですよ。
いやいや、俺聞
くたびに、あと楽しそうにいろんな人と写真撮ってたでしょ。
いや、撮ってたけど、俺聞くたびにはてと思ってる、心の中で。何ですかそれはって思って聞いてるわ、あれ。おもろすぎ。
いやー、いや、でも俺は逆に誰とも写真撮ってなかったんですけど、
カウントダウンバタバタしてたね。
いや、俺本当にフォルダ見たら1枚も入ってなかったですよ。
俺あのお祝い会みたいなやつにね呼んでいただいて、俺飯腹いっぱい食べて帰ったわ。
そう、お祝い会で本当にこんなに宮城中のなんというかタレントや企業が集まるフェスですら見たことないってぐらい集まってる会で、
いや確かに、
そう、そういう会があって、なぜか僕と萌えさんとずんださんが MC だったんですよね。
ね、
あ、まあ、これは言ったら実績解除か。その、自分よりも先輩のタレントがいる中で MC をするという実績解除。
あ、まあ確かに。そうだね。
ワッキーさん、ニードルさん、バッコメさんっていう、まあ宮城で言うと、中堅ないし大御所芸人さん。
うんうん。
で、なんで俺らがなったかっていうと、この誰かにしても誰かが怒るんじゃないのっていうなんか会議の中で。
へぇ。
話になって、ただもう全員にするわけにいかない、絶対流派が違うから。
うん、
その場面白かったですよ。あ、このアイドルとこのアイドル絶対バチバチなのにここには揃うんだみたいなあったりとか。
へ
ー。そうある中で、まあ、MC の話戻りますけど、僕とずんださんともえさんは、まあ、なんかちょうどいいねなんかっていうことで中途半端な僕らが
そう
MC になったっていうのと、まあ、実際はこの107台設置されたののうちの1台目と2台目と3台目が僕とずんださんともえさんなんですよ。
そう、あ、はいはいはい、
これいいねってなって、この理由いいねってなって、
理由らしい
だし、一人にするとまたなんかもちゃつくから3人に散らそうっていうことで3人やったという、
はいはいはい、なるほど、
政治でしたね。
へ、
結果でもその大御所の人たちがいっぱいガヤ入れてくれてよかったよ。なんでお前らが MC なんだみたいな、
はいはいはい、
言ってくれたりとかしてやりやすかったですけど、そこで実績解除されたは俺1個。
何？
なんか社長挨拶があったっすよ。なんか、
はい、あ、その
今まで、
自販機ミュージアムの社長、
そうそうそうそう、でギネスなりましてありがとうございますみたいな社長挨拶で、社長挨拶の中で大いじりされるっていう実績が解除されました。
あ、はいはい、されてたね、
されてた。なんかやっぱり最初の3台が僕と萌えさんとずんださんだから、その時を思い起こしたエピソードを喋ってて、
うん、
萌えさんはやっぱりね、ホヤのミュージアムということでいろんなホヤの種類を展示されてよかったですねみたいな。そして高橋さんは、うん、自販機の中に閉じ込められてるというユーモアあるコンセプトで、こちらですね、修正を8回も頼まれましてみたいな、そのなんか急に真面目なのかと思ったら急に舵切って、うん、まあ、笑いは起きたんだけど、思わず俺も社長挨拶に割り込むっていう実績解除もしたね。
はいはいはい、
ちょっとちょっとみたいな言って、で次ずんださん、ずんださんのは修正1回で通りまして、それに引き換えみたいな、また俺がいじられるみたいな、その、うん、戻っていじられるっていう実績も解除されましたね。
いや、戻りいじられ、 そんなトロフィーないだろ
う。戻り天丼いじられもしましたけど、そういうなんかこんなに、なんだろう、社長気さくに喋れる社長初めてかもな。このなんか社長になる前の社長に会ったのがまず初めてだから、人生で。
ああ、はいはいはい、
そう、社長になる前はね、広報担当だったから、まさに僕らのこう窓口だったんですよ。
へえ。
その人が社長になったから、そりゃ接しやすいんですよね。
接しやすい、
接しやすいということで、だから逆にね、社長さんと慣れ慣れしいことでよくなく思う人もいるだろうから、ちょっと気をつけなきゃなと思
いますけど。うわー、いるやろな。
ね、ちょっとこのいきさつをね、一人一人に喋るようにしようと思います。
確かに丁寧に喋った方がいい。
いや、そうそうそう、という実績解除がそのセレモニーでありましたね。確かにその話もすればよかったね。
確かに俺もそのお祝い会、記念す記録お祝い会で言うと、うん、まあ高橋からも言った通り、俺最近なんか謎メンツで写真を撮るというくだりをいろんなところでやるようにしていて、
はいはいはい、
そのまず自分の友人に声をかける、その写真を撮るための撮り方ね、うんうん、その、
はいはい、
友人にこれ僕謎メンツで写真撮りたいんですけど、なんかギリいける人いないですか ってその友達に言う、はいはい、で友達がギリいける知り合いに行ってもらって、3人になって、
はいはいはい、
でその3人で写真撮ろうとする雰囲気になる時もあるんだけど、俺がその3人目に、あのすいませんギリいける人捕まえれますか、謎メンツで撮りたくてって言って、この4までギリで行くっていうのをこれ最近僕流行らせてます、うん、
はいはいはい、いやあの回特に謎メンツで写真撮るのがなんか流行ってましたよね。
あ、そうだね。
でその上でなんかやっぱりいっぱい撮っちゃったから、みんな多分本当にたくさんの人がいたから、うん、だからそれをコラージュしてなんとか4枚の画像に何枚も入れるようにしてるのが流行ってましたよね、萌えさん。
あ、そうか、次の流行りがあるか。
そうそうそう。でもその X の仕様でさ、なんか最近変じゃん画像の出方が
変というか、まあ新しく変わったね。
ねえ、あれ怖くて俺もう2枚以上画像載せれないんだけど。
ああいいね、シンプル、昔のホームページみたいに楽しんでる、
うん、俺しばらく1枚しか載せないわ本当に、なんかコントロールできない、この4枚ネタ画像とかしばらくできないわって思った。
あ、はいはいはい、
おー、そう、カウツさんもだから両極端になっちゃいました、逆に俺は1枚も撮ってない逆に
ああそうなんだ、俺謎、
本当になんか撮ってもらうタイミングはあるんだけど、俺のスマホで撮るのを忘れちゃうというか、別に撮らなくてもいいから頼まなくなっちゃって、結果つぶやけるもんが何もないっていう
ありますから。メシぐらいか。
メシぐらい、メシも撮らない。
あ、メシ撮らない。俺メシ撮ったな、嬉しくて。
ずっとスマホで X 見てる
あ、そう、うん、
いやそう、ありがとうございます。
ありがとうございました。続いて松られさん。
松られさん、
高橋さん、カブトさん、こんにちは。質問です。
はい。
お二人がカスタムできる枕のように何でも物をカスタムできたら何をカスタムしたいですか？
お二人がカスタムできる枕っていうとすごいなんか豪族の遊びみたいになりますけど、僕らがカスタムされてるみたいですけど。
ああ、そうか、それよ
く。え、お二人がカスタムできる枕のようにって書いてる？
書いてるよ違う違う、俺らが誰かの枕になるわけじゃなくて。
だよね、その俺が持ってるカスタムできる枕のことだよね。
そう、お二人がカスタムできる枕のようにということだね。
ああ、なるほど、俺がたまたまカスタムできる枕持ってるからややこしいだけでね。
うん。
ああ、何でも物をカスタムできたら何をカスタムしたいですか。だから枕じゃなくていいんだよね。
もちろん。
なんだろうな、僕ゲーミングチェアかな。
どうカスタムすんの？肘置き、
飲み物置くとことかつけたいっすよ。
ちょっとだな、
ちょっとちょっとちょっとですよ。でも、
うん、
なんだっけ、最近新幹線の待合室とかにあるさ、
うん、
このヘルメットみたいにバラバラって頭の部分を広げるマッサージチェアあるじゃん。
あ、はいはいはい、その前見えなくなるやつでしょ。その、
そうそうそう、
視界を覆える安心感のやつ、うん、
あれ欲しいな。
あ、自分のゲーミングチェアに？
そうそうそうそう。
あ、はいはいはい、まあ確かにいいかもね。
まあ、だからマッサージ機能つけたやつ、単純に体凝るんで、うん、まあ、
それ相当豪華だね。
まあ、マッサージチェア置けばいいのか普通に。
まあ確かに、でもそれで作業しづらそうだから、やっぱカスタムする必要がある。
そうなんです、だからマッサージチェアに車輪つけるしかないんですよ
あ、はい、確かに重
そ
う。
それでいいな、マッサージチェアに車輪をカスタムしたいです
僕はハサミがね、あの左利きなんで、
はいはいはい、
あの右利き用のハサミを普段はもちろん使って生きている。その場にあるのって大体右利き用だから、
うん、
だから俺は右利き用のハサミを左利きの人なりに使う使い方をマスターしてるんだけど、たまに左利き用のハサミを使うと普段と違うからうまく切れないっていう現象が起きちゃって、
あららららら、ら
俺は今その何バイリンガル特有のどっちの言語もちょっとできちゃうからなんかベストが出ないみたいな状態に今なっているので、
はいはい、片言ハサミだ。
あ、そうそう、なんでなんかそこを全て吸収した俺の使い方にフィットするハサミがちょっと欲しいです。
いや結果的に一番ニッチになっちゃってんじゃん。
そうそうだ、でもいると思うんだよな、その左利きの人のうち 5% ぐらいはジャストフィットすると思うんだけど、まあニッチはニッチ。
はいはいはいはい、いや大変ですね。
いやそうだね、初手がねやっぱ間違っちゃうというか、
あ、
定規とかも
ちゃんと左利き用のものを入れ、うん、持っとけばいい、セカンドバッグに。
まあね、まあそれはごちそうさま、わかるんですけど。
ごちそうさま、なかなか難しい。なんか食ってた今日ずっと
意見いただきましたけど、今食い終わった、ちょっと難しいかな。
長く食べてたな、魚肉ソーセージかな
、ありがとうございました。
ありがとうございます。
最後、ぼっち大学さん。
おう、ぼっ大。
この前行ってみたい土地で鳥取砂丘について触れていたので鳥取砂丘について調べました。
うん、
鳥取砂丘の広さは東西約16キロ。
はい。
南北 2.4 キロに広がる横長の海岸砂丘だそうです。
細長。
日本の砂漠といえば鳥取砂丘のイメージがありますが、日本で一番大きい砂丘は青森県の猿ヶ森砂丘で、鳥取砂丘は2番目らしいです。
頑張れよ猿ヶ森。
高橋さんが行きたいのは鳥取、カブトさんの出身は青森ということで、お二人が別々の砂丘でダンスする動画がバズるのを待ってます。
そんな提案しましたっけ僕。
してない。このぼっち大学が提案してくれた。
面白い。でも言ったような気もするよ。あのナルトダンスですか。じゃあ覚えてないけど。あ、まあそうだよね、その縦動画とか砂漠で撮りゃいいのにみたいな、ね、
ああ言ってたか。あ言ってたか。
そうなんだ、 2.4 キロしかないんだ南北。じゃあ
確かに走り抜けれそうな
感じ。撮る方向を間違えたらあんま砂漠っぽくないんだ背景。
確かに確かに、その超望遠レンズで鳥を撮るみたいに撮ったら奥が抜けて見えちゃうかもね。
2.4 キロ、いや砂漠の 2.4 キロマジでわからんですね。どのぐらいの感じなのか、さすがに地平線的なものは見えないか 2.4 キロ離れたら。
でも鳥取砂丘の写真って全部砂だもんね。
そうだね。
まあでもそれはあれか。
あ、じゃあ東西を背景にして。
ああ、まああり得るか。
いるという。だからそれを実は気をつけないといけないのかも。はいはいはい、結構ハリボテなのかもね、俺らが思ってるより。
そうだね、上手に撮ってるだけなのかも。
で、それよりでかい猿ヶ森砂丘。はあ？聞いたことないんだけど。
俺は青森県が好きなんで、もちろん存じておりますけど、あの自衛隊の。
言ってよ。
なんか自衛隊か、違うわ。アメリカの米軍基地の中にあるから、日本人は立ち入れなくて有名じゃないっていう。
おい、立ち入れない砂丘教えんなよ。行きたくなっちゃったじゃん。
いや、米軍になるしかないよ。
訓練で使うのかな。
訓練、わかんない。でも、確かに、本当に使ってなくて邪魔してるんだったら、おごってほしいよね。
なんでそんなとこに米軍作ったの。だいぶ日本の交渉がうまかった。ちょここでいいっすかみたいな。
確かに面積は用意したんでプププってやってた可能性ある、
う
ん、
確かに。実はビバンここで撮ってたりしないかな。
ああ、まあちょっと米軍全員協力だったらありえる。
砂漠なのに暑くないということですよね多分。
ああ、確かに確かに、イメージ的には青森の暑さなんだろう。
マジでなんとか行ってみたいんだけど、この取材と称して。
あ、まあ行けなくないんじゃない、その正しいルートで交渉した
ら。ちょっとアポ取っといて。
キッズ誰に。俺英語できないよ。
いえいえ、窓口は大丈夫よ、片言でも。
あ、そう。
プレスプレスって I'm press プリースプリース
フリーズ
モンキー。あ、ノーノーノーノー、ジャパニーズモンキーノーノーノーノー、モンキー
フリーズって言われるわ。
モンキーフォレスト、サルガモリガーってどうしたらいいの英語で。
うわ、アンドかな。
モンキーキー、モンキーキー。
いやいや、同じの繰り返すときみたいに、またまたのまたの感じみたいに使うとそうだけど。
モンキーガスフォレスト。ああ、まあ通じるでしょう。
まあ通じるでしょう。
お願いします。
ありがとうございました。ストータは以上です。
あばら204号室ではメールを募集しております。各 SNS のプロフィール欄にメッセージフォームの URL をプレスしております。それから、没入お願いいたします。さらに、6秒ライブ。始まります。全国ツアーが間もなく。そしてですね、ちょっと盛岡でいろいろあるって言った話が、まあ来週には話せそうな感じですね。
うん。
まあなんかあるんで今のうちに盛岡ね、当たりつけて撮っといたら嬉しいですけど、まあこれ聞いて行くかってなる近隣の人もいそうな感じがしますね。
まあ確かに。そうですね。
何せよ、三叉祭りと被ってますので、これおすすめでございます。
確かに、それ嬉しいことですね。
うん。そしてついである宇都宮の、ライブの次の日はコミケ出展しますと、
はい、
とかあったり、その次は札幌、大阪、名古屋って言って、あんまり時を経ずしてジャズフェスに突入するわけですね。
はいはい、
忙しいですね。
確かに土日がないですね。
僕ない、土日。
いや、そう、僕もないです。
そう、メロガッパも土日だからさ。
ああ、そっかそっか。
もうずっとないのよ、俺、最近。
へえ。の売れっ子みたいでいいね。
まあでも俺、土日に外出たくないからさ、平日を潰せようって思う。
いやいや、ちょっと、思いやりなすぎる。
いやー、土日嫌いなんだよ、全部高いし。
まあまあ、そう。まあ、その日にライブなのはちょうどいいんじゃない？
なんで？
だって土日に、 その暇だったら快活クラブ行こう、でもち快活クラブは土日300円増しかってなるけど、
うん、
土日が忙しかったらそのお金はかかんないでしょ。
俺らの交通費もかかるでしょ、みんなお客さん。
そっか、忘れてたか。
失敗ですということで、
あ、7月25日来週土曜日にはカブトくんの、カレーライブ、通称カレーライブと通称ラップライブというのが宮城県仙台市カフェドルシエルで行われます。
おお、
来てください。怖くないようにしているので、ぜひ来てくださいという感じです。
これも土曜日だ。あー失敗だ
土日
で、そっか、次の日は仙台のメロガッパライブが2部あるんだな。
え、1日で2部あるの？
あ、2部あります。
へえ、あっそう。
急遽お誘いがありました。言っていいだろう、これは別に。
へえ、
そうで、それと重なるように多分夏祭りスズメ踊り祭り祭り、
なんか神経衰弱できそうなぐらい同じワード2個ずつあったな。
夏とスズメが余っちゃいますけど、まあだからそこはじゃあそれでめくれるということにします。
お願いします。
じゃなくてここ出ません
あいつ出ない告知あり。
出ない、なんか出る噂が回ってて出ないです。これお声、かかんなかったんで。
はい、
残念。こんなに分身人形バズってるのに
確かにこっちから営業したらいけたんかな。
ねえ、まあでも嬉しかったですよ、去年本間さんっていうそれこそ重鎮の人と一緒にね MC できて、うん、まあまあまあまあね、他の視座の高い皆さんオファーお待ちしております。
いや視座が低いみたく言うな、本間さんのことを。
本間さんは関わってないから大丈夫。
ああそうなんだ。
いやそうそう、いやまあ必要となったらぜひね呼んでください
あーカレー試行錯誤しなきゃいけないのにやばい、時間取れなくてお惣菜ばっかり食べてる。
あーお惣菜カレーにしようかな。なんとかレベルの高いカレーが食べれる。
もちろん。
へ
え。あ、まあ、レベルが高い、レベルは高くなくていいんだけど試行錯誤の跡が見えるカレーですね。
へえ、なるほどね。
うん、
それレシピは公開すんの？
うわーね、知りたいんじゃん。知りたいなら知りたいって言ってよ。
まあ知りたいですね。そのいかずして食べれるという
ノートに有料で公開してます。
あ、まあ、チケットとどっちが高いか
最初の5名様まで8000円でそれを超えたら2万円に上げます。
じゃあちょっと流通求む
最悪